今日恵みをいただく御言葉はエレミヤ書の7章16節から8章の3節までです。エレミヤ書7章16節から8章の3節、はじめに16節を宣言いたします。あなたはこの民のために祈ってはならない。彼らのために叫んだり祈りを叫んだりしてはならない。私に取りなしをしてはならない。私はあなたの願いを聞かないからだ。アメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主よ、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。今も私たちをこのように呼び出し、御言葉に聞きなさいと、この昼もあなたが私たちに語ろうと今しておられることを覚えて感謝いたします。どうかしもべのこの唇、この舌を清め整え、そして一人一人の耳を清め整えてください。聞くことは生贄に勝ります。しっかりと聞いて従って、そしてあなたに喜ばれる生贄を今捧げるこの礼拝の時でありますように助けてください。御霊が諸教会に語り継ぎようと呼ばれるその御声によく聞き従い、それに従う行う私たちでありますように、我らを導いてください。これからのすべてをあなたの御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この16節を、ね、読みますと、もう初めからちょっと衝撃を受けたかもしれないですね。あなたはこの民のために祈ってはならない。彼らのために叫んだり祈りを捧げたりしてはならない。私に取りなしをしてはならないって。私はあなたの願いを聞かないからだって。ないないないが続いて、そして主はあなたの願いを聞かないからだ。もうこの民がですね、その罪をあまりも犯すということ、これを、本当にそれを改めないとするならば、もうずっと、もう主ご自身が、もうその人のために、ね、第三者が取りなしをの祈りをしても、ね、聞かないという、ことになってしまいます。この7章の、ね、一節の方からでは、これ、ね、エレミヤに対して、この主を神殿礼拝をする人々に向かって、その神殿のね、教会の入り口に立って、そして礼拝してくる礼拝者に対して、ね、この、警告を与えられたんですけども、で、それで、エレミヤの、ね、警告が、まあ、ある程度、終わったんですけども、しかし、この民は、結局その声に耳を傾けない。あなた方はしきりに、主に忌み嫌われることを、ね、行ってきた。けれども、あなた方はその警告を聞かなかった。むしろ、この神殿、この主の宮を強盗どもの巣にしている、11節にありますね。彼らにとって主の宮が何か、強盗をする者たちのその巣窟に見えた。神殿は神様を礼拝するべき場所なんですけども、しかし彼らの目には、教会というところは、神様を礼拝するという名目の場所のところは、神という存在もしないものを敬っているようなふりをしながら、弱い人たちから、ね、取り立てて、搾取して、自分たちが潤うような、そういう強盗の巣に、ね、彼らは見えた。で、それで主の目にも、ね、そういうふうに映ってしまった。で、それで主は、どうするか。主は、この場所に、この14節、15節を、もう北イスラエル王国にしたのと同じように、もうその者たちを、ね、散々切り殺して、そして、どこかに連れて行ってしまう、そういう怖い宣言がなされました。で、その後の、ね、この警告の後に、ね、この16節において神様はエレミヤに対して、この民のために祈ってはならない、叫んだり祈りを捧げたりしてはならない、こういうことが稀にあるんですね。本当に私たちも、ね、ある人のためにずっと取りなし祈って、その人が 立ち返るように、立ち返るように、悔い改めるように、そしてもうそういう、災いが明らかに起こるような、そういう悪どい技、そこから立ち返るようにというふうに、叫び続け、祈り続け、取りなし続けていても、結局主は、その人の祈りを本当に聞かれない、虚しく、その本人の取りなし祈りが虚しく響いてしまう、そういうことあります。どういう時にあるか。これは、本人自身が主に聞き従う気がさらさらない時をもうあまりにも続けると、第三者の取りなしに主は聞かないんですね。だから主はエレミアに対して、あなたは、この民のために祈ってはならない。叫んだり祈りを捧げてはならない。私に取りなしてはならない。私はあなたの願いを聞かないからだ。この人がどうか良くなりますように、この人が祝福されますように、この人が主に立ち返りますようにというふうに祈っても祈っても祈っても聞かない。で、本人自身にその気が全くもって起きない。するならば、もう祈るな。取りなすな。祈りを聞かないからという、そういうレベルにまで達してしまうわけです。取りなし、祈るということ。これ、本当に私たちにとって大事ではあるんですけども、しかし主がどんなに祈りを増し加えても全く聞かないという、そのケース、それは、イザヤ書の一章を見れば、どういう場合に取りなし祈っても、あるいは本人自身がどんなに祈りを積み立てても主が全く聞かないのかということが、そのケースがあるんですけども、イザヤ書の一章です。イザヤ書の一章の13節からですね。イザヤ書の一章の13節から20節のところです。イザヤ書一章13節から、もう虚しい捧げ物を携えてくるな。香の煙、それも私の忌み嫌うもの。新月の祭りと安息日、会合の召集、不義と清めの集会、これに私は耐えられない。あなた方の新月の祭りや礼祭を私の心は憎む。それは私の重荷となり、私は追うのに疲れ果てた。ここにおいて、立法において定められているはずの、日ごとの礼拝、週ごとの礼拝、新月祭、そうした礼拝や、あるいは清めの祭り、そうしたものにもう耐え難い、そんなの心底を嫌がるということがあるんですね。形式だけの礼拝が良いというものではないんですね。礼拝、もしその本人自身が捧げる礼拝がもしかしたら主に対して重荷になり続けて、主に対して朝ごとの祈祷会、昼ごとの祈祷会が主に対して重荷になるということを、実はそれあり得る話なんですね。どういう場面においてあり得る話であるのか。それはですね、礼拝者の態度です。礼拝者がどのような志を持って来る、そこがとても肝心です。このイザヤ書の一章15節から読んでいきますと、理由が書いてあります。なんで主はそのような礼拝を受け入れないか。15節。あなた方が手を差し伸べて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを増し加えても聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。あなた方の手は血まみれだというのが、だからその血まみれの手、それが清められていない状態って、そしてもう本当にその人の血を流すのに早い手、あるいは本当に神様を差し貫い抜いて、人々はイエス様を差し貫いてイエス様の血を流したね、しました。このように血を流す手、そしてその手が血で汚れている状態で、いくら祈りを積んでも、神様に祈りを捧げても、その血がついたままでは、ダメなんです。もちろん、人の体、切れば赤い液体の血が出てきますね。そういう血に限ったものではありません。人の心を傷つけ続けて、人の心を、本当に血の涙は心、目では見えないですよ。しかし、その人を、言葉でもって傷つけ、行いでもって傷つけ、本当に主に対する心、 礼拝者の志を傷つけ、そうやって人の血を流し続けて、その血を清めていない状態の人がいくら祈っても祈っても、主はその祈りは重荷だって、そういうふうにおっしゃるんです。この、ですから、ね、15節の後に、主は言われですね、洗え、身を清めよ。私の前であなた方の悪を取り除け、悪事を働くのをやめよ。善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごのために正しい裁きをなし、やもめのために弁護せよ。ですから、もうしっかりと身を清める、そういう人の血を流す行いをそれ改める、もうしない、そしてむしろそのような弱い人たちの、虐げる者を正し、みなしごのやもめ、そのような弱い人たちを養いなさい、弁護しなさい、そういうふうにして、もうこの手の血を、汚れを清めて、そして本当に 主に祈りが聞いていただけるような、そういう、ね、体質になりなさい。もう主に祈っても聞かれない体質の人ではなく、もうそうやってしっかりと悔い改めて、手の技を改めて、良いことをして、そして行いでもって示し、そしてこの祈り聞かれない体質、これを改善しなさいということを、ここで主は言ってるわけです。祈りが、ね、聞かれない体質、そのもとは悔い改めない心、そして人を平然と傷つける心、また主の御前に改めない自分の行いを頑と貫く性質、それが主に向かって祈っても聞かれない体質ですけども、しかししっかりと悔い改める祈り、それを主は聞いてくださいます。ダビデは確かに罪を犯しましたけれど、悔いました、改めました。だから主はダビデの祈りを聞かれたんです。祈りが聞かれる体質になるべきですね。そしてさらに18節以降、ね、有名な御言葉があります。さあ来たれ、論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。しかし、もし、拒み、背くなら、あなた方は剣に飲まれる、と、主の御口が語られた。アメン。ね、主のもとに行って、主と論じ合うということをしなさい。ね、するならば、たとえあなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなる。ね、これ、来たれ、論じ合おうと、ね、主は仰せられる。この言葉が、ね、肝心なんです。ね、私たちの罪が火のように赤くても雪のように白くなる、ね、こういう言葉私たち大好きです、ね、あ、じゃあ罪を犯しても犯しても雪のように白くしてくださるんだ、ね、じゃないんです。この初めのさあ来たれ論じ合おうという前提条件があって、主のもとに行って、そして主と論じ合う、ね、皆さんは主の御前に、ね、祈りを持って悔い改めの心を持って、ね、出ている、その準備が整っているでしょうか。
あのね、この論じ合うという言葉の意味がわからないと、この本当に真っ赤な罪、これをね、雪のように白くしていただくということはできないんですよ。論じ合うというのは何かと言ったら、私が罪を犯したことを主に告白するの。そうしたら、あなたが犯した罪を私はこういうふうに許すよ、というね、主からの言葉が来るんですよ。で、その私が言いました、主はこうこうこういうふうにあなたの罪を許したということを私に言ってくれます。そして論じ合われて、これが全部理解できて、そして、あ、私の罪許された、それが必要なんですね。私の罪を許された、あのね、教会は来ているものの論じ合わない人が多いですよ。私はこういう罪を犯しました、主を許してください、もう本当にこの罪から離れたいです、主を離れる力をください。もうこの罪を犯して、誰々さんが傷つきました。主を許してください。誰々さんをあなたが本当に慰めてください。どうか、こういう祈りを。例えばの話。これ、プライベートすぎるんで、ちょっとマイク消します。 論じ合ってないんですよ。あなたは論じ合ってない。神の御前において私が犯した罪のゆえに、なんとかさんとなんとかさんとなんとかさんが傷ついています。主よ、本当に日常三時犯してしまう罪です。それで人を傷つけっぱなしである、この私のね、良くない行いを本当にごめんなさい、許してくださいって、本当にごめんなさい、許してください。そして二度と A さんと B さんと C さんと D さんと E さんとね、もろもろの方々を私が犯した罪によって傷つけることがありませんように、私を助けてください。これが論じ合うということなんですよ。それを論じ合わないとね、あなたが許してください、助けてくださいということをしない限り、あなたはイエス様と論じ合った人じゃないんですよ。論じ合っていない人はイエス様のね、血のように赤い罪でも雪のようにしてくださるというね、この恵みのプロセスに論じ合っていない人は移していただけないんですよ。今日も罪を犯した、そしてしょうがない、今日も罪を犯したのでしょうがないつって終わっちゃうと、これはもう終わりなんですよ。わかりました。イエス様と論じ合って、兄弟姉妹には必ずね、ごめんなさいをするべきですよ。そのようなこの命のプロセス、この論じ合う罪の許しに至るあなたでありますように、イエス様の御名によって祝福します。
アーメン。この罪がね、火のように赤くても雪のように白く、紅のように赤くても羊の毛のようになる、これのそのコツは、主のもとに来て主と論じ合う、御言葉を聞いて、そして御言葉を口ずさみ、そして何が主の御旨にかなっている良いことであるのか、何が主に喜ばれることなのかを、それを知ってそれを行う、そのプロセスが大事であるわけです。例えそうするならば、もし、ね、19節に書いてありますね、もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。喜んで主の御言葉に聞こうとするならば、主からの恵み、祝福、幸いを受けることはできるんですけど、しかし、もし拒み、背くなら、あなた方は剣に飲まれる、と主には御口は語られた。ですから、主に向かって、礼拝を捧げる、生贄を捧げる、教会に来る、そうした行いだけでは、ダメで、むしろその心の内の自分自身の主に忌み嫌われる性質を取り除くということ、これ、除いてはダメであるわけですね。今エレミアの、7章のところを開いてるんですけども、このエレミアの7章のところにおいて、本当に主に忌み嫌われることをずっと続けているとするならば、主は、その祈りを全く聞かない、そしてむしろその彼らのために取りなし祈るなとさえ、主はエレミアに対して言ってます、取りなし祈るな、本当に取りなし祈りが途絶えさせられてしまうことを命じられるとは、一体もう本当どれほど主に忌み嫌われているのか、本当にそれほどですね、聞かないということを固くない拒み続けているということは、そこまで本当に災いの性質であるわけです。
要するにね、聞いてもそれを実行しない人を主は何て言ってるかって、聞いてはいるもののね、それを実行していないからあなたは聞いてないって言ってるんです。本当に聞いているならば、それを実行するはずなんですよ。主の言葉だ。ということなんだけど、聞いてはいるものの、それをね、実行していないということは何を言ってるかって言ったらね、あなたは聞いてもいないし、って言ってるんですよ。実行していないことは聞いていないことなんですよ。主の言葉を本当に聞いたとするんだったら、主の言葉ですもの。実行しないわけにはいかないですよ。だから、実行しない。 ことは聞いていないことにつながるんですよ。聞いてうなずいたとするならばね、実行しましょう。
エレミヤ書の7章に戻りまして、主はエレミヤに対して、この私はあなたの取りなし祈りを聞かない、そう宣言した。で、その理由をこの17節以降で書いてます。17節から、彼らがユダの町々やエルサレムの巷で何をしているのか、あなたは見ていないのか。子供たちは焚き木を集め、父たちは火を焚き、女たちは麦粉をこねて、天の女王のための備えのパン菓子を作り、私の怒りを引き起こすために他の神々に注ぎのぶどう酒を注いでいる。彼らは私の怒りを引き起こすのか。主の見告げ、自分たちを怒らせ、自分たちの赤さ恥を晒すためではないか。彼らね、天の女王と呼ばれる、ね、偶像のために、まあ、ちなみにこれ、ね、バビロンの偶像のイシュタルという、ね、女神だと思われるんですけども、この異国の女神に対して、もうイスラエルの人々が偶像を、ね、集めている、偶像を拝んでいる。それと同時に、ね、この主の宮に来て神殿を礼拝する。ですから、ね、誠の神である主を拝み、それと同時に、ね、神社仏閣に行っては拝み、ね、そういうふうにですね、あの神、この神、どれでもいいや、ね、そういうふうに思って、で、それで、そういうことをする。これ、主の目に忌み嫌われることです。ね、これ、会員の罪と同じです。ね、皆さんの伴侶たる人が、ね、皆さんの結婚相手が、他の異性と、ね、堂々と、ね、肉体関係を持って、ね、そんなことは嫌ですね。主の目に映るのはそれと同じことです。ね、人がもし、主の宮に来て主を拝み、他の偶像に仕えて、ね、これはそういう、ね、もう結婚の中において、そういう違反をしている、ね、性的な、不自然なことをしている罪と全く同じだって、ね、主の目には映るんです。で、そういう、ね、者たち、ね、あなた方は主の、私の怒りを引き起こすのか、けれども、19節で、ね、主の見告げ、自分たちを怒らせ、自分たちの赤恥を晒すためではないか。結局ですね、これ、主を怒らせているようで、本人自身が、結局、怒ることになるんです。本人自身が赤恥を晒されることになってしまうんです。これ、法則なんですね。主の御前に、使えない、偶像を拝み続ける、するならば、それイコール、確かに主を怒らせるです。けれど、それイコール、自分たちを怒らせ、自分たちの赤恥を晒すということになるんです。このイコール関係を彼らは分かんないんですね。なぜ？御言葉を知らないからです。御言葉を知らないと、こういう法則、ね、算数の法則、ね、九九を知らずに、ね、微分積分を解こうとするようなものです。これ全くもって理にかなってないこと。だからまず御言葉を知り、御言葉を聞き、御言葉に何て書いてあるのか、ね、それをしっかりとマスターしてから物事をしなさいということですね。さらに、この20節から読みますと、それで神である主はこう仰せられる。見よ、私の怒りと憤りはこの場所と人間と家畜と畑の木と地の産物とに注がれ、それは燃えて消えることがない。ね、主の怒りは、ね、場所と人間と家畜と、ね、畑の木と地の産物に注がれて、それが消えることがなくなるまでになってしまう。もうそこまでですね、もう主の御前に怒りの焚き木を積み立てに積み立てていくんです。ですから、悔い改めたら救われるということ、ね、これを何か変なふうに勘違いして、罪を犯しても犯しても、神様にごめんなさいすれば許されるんだということを、ね、それを日常的に繰り返しているのは、実は焚き木を積み立てているに過ぎないんですね。ある日突然爆発する焚き木です、ね、もうその焚き木を例えば、ね、10トン積んでいたら、もうそれはそれはその炎は激しいでしょうね。燃えないでしょうね。燃え尽きないでしょう。しかし焚き木を積み立てるたびに、本当に行いをもって悔い改めのにふさわしい実を結んでいるならば、その、ね、 本人を燃やす燃料は積み立てられないで取り除かれるんです。ですからこの日ごとに行いを伴った悔い改め、そして本当に自分の罪を悲しむこと、神様を悲しませ人を悲しませてきたこと、これを、ね、もう行いでもって、もうそれ以上2日3日と1週間とずっとそれを努力を続けてしないということを、ね、続ける、これを伴っていなければ結局立ち木がどんどん積み上げられていく状態になっているに過ぎないんです。
要するにですね、嘘をつきました、でも嘘パレてないですね、嘘パレていないということなんだけど、このね、嘘ついたことによって滝が積まれてるんですよ。で、この滝が積まれて、ちょうどこの人が嘘ついたことによって積まれたこの滝が一番効果が抜群にいい時に火がつくんです。その人が嘘つきっていうのがもう人の前で一番暴露されて恥をかかなければならない時にそれが暴露されてしまうんです。だから嘘つきっていうのは普段嘘ついてる時にみんなね、みんなもう騙されてますよ、相手してない。でもその嘘がずっとついてると焚き木が積まれる、こう石油がね、ガソリンがね、どんどんどんどん積まれて、1ガロン、2ガロン、3ガロンって積まれたこのね、石油がある。嘘ついた。積まれたこの石油がね、すぐ火がつかないのは、その人が嘘ついたことが、その人の人生に一番莫大なもう爆弾となって、ね、それで火がついて、もうみんなに知れ渡って、人に相手されなくなっちゃう。どういう時までこれが積まれていくんですよ。それでね、マッチ一本、おーしね、ちょっとしたところでマッチ一本でその人の今までやってきたことが全部暴露されて、マッチ一本でポンって火が積まれて、これが大変なことなんですよ。ね、だからこれを自分の人生からね、ああこの焚き火嫌だ、ね、火事になる嫌だと思ったら、嘘ついた人はごめんなさいだけじゃダメなの。嘘ついたことをごめんなさいして許していただいて、次はしない。ごめんなさいだけじゃこのね、石油はガソリンはなくならないですよ。ごめんなさいだけじゃこれはなくならないんですよ。ごめんなさいしたら、ここに火つけるのは止まってる。ね？マッチ一本つけるのは止まっている。ごめんなさいしたときに。でも、これをしない。ね？嘘ついてごめんなさいしてから、今度から嘘つかない。ということが完成したときに、このガソリンなくなるよ。そういうことなんですよ。だからね、たやすく嘘つきました、悪いことしました、はい、主よ、ごめんなさい。それで、あ、すっきりしました。これトイレに入るのと同じや。お腹痛い、トイレに行って、出したらすっきり。罪を許していただくプロセスはそうじゃない。そんな便利にね、自分の気持ちがね、あ、罪を犯して、あ、どうしよう、どうしよう、バレたらどうしよう。ね、このすっきりしない自分の気持ちをすっきりさせるために、そのごめんなさいだけに終わる信仰は違います。やめてください、ね、ごめんなさいして許していただいて、そしてしないというね、身を結ぶ、その時に積まれた焚き火がなくなる、ね、身を結ばないと積まれた焚き火ね、このガソリンはそのまんま。しっかり覚えましょうね。
結局のところですね、この神様に対して祈りを積んでも積んでも、ね、一切聞かれない、むしろ何か積み上げられているのは自分自身を焼き尽くすその燃料、ね、ガソリンが積み上げられている、その状態に気づかされたならば、まあ大体気づかないんですね。エレミアはもう本当に口を酸っぱくして もう何度も何度もね、このエレミア1章から7章までの、ね、わずか7章の間だけでも、本当にもう同じようなね、悔い改めなさいって、ね、もう神様に立ち返りなさい、偶像礼拝はもうやめてしまいなさい、言っても言っても聞かないで、それで、ね、こんなに恐ろしい災いが、ね、あなたに積み上げられてますよということが、もうね、何サイクル繰り返されてきたかわからないほど、本当に本人自身がですね、改める気がないで、ね、相変わらず神殿が用意をする、ね、本人自身が改める、ね、行いがないままで、ね、この礼拝が終わった後に、ああ終わった終わったって言って、それでなんかね、ガチャガチャ食事整えをしだすってね、心の中に一切礼拝するしたのがもうね、一瞬のちに残っていないとするとする、日々を積み上げているとするならば、それは、ね、本人自身を災いの炎で焼き尽くすガソリンを積み上げているだけ。けれども、ね、本人自身が本当に悔い改める心を持って、行いを持って、ね、それをしない、ね、主に喜ばれないことをしない、ね、そして本当に主に喜ばれることをするということを積み上げていくならば、その、ね、本人を焼くガソリンはどんどん、ね、取り除かれていって、むしろ主はその声に聞く、ね、言ってるんですね。先ほどのイザヤ書の衣装で、ね、もし喜んで聞き従うならば、あなた方はこの国の良いものを食べることができる、書いてありましたね。しかしもし従わないならば、ね、どうなってしまうか。もし拒み背くなら、あなた方は剣に飲まれると主の御口が語られた、ね、書いてある通りです。本日は、ね、もっと、行きたいんですけど、ちょっとだいぶですね、この本当にどういうケースで主の祈りが聞かれないことになってしまうかということで、ね、もうだいぶ、ちょっと、ね、今日示されるところがありましたので、まあ21節以降は次回に回したいんですけども、まあ、うちの教会でよくこういうことがあるんですね。もうある御言葉を、ね、公開説教で語ろうとしたら、ね、ちょうどタイムリーな、ね、ある人の心を刺されて、そして、主は必要な養いをその日その日に与えてくださるお方です、ね。ですから、本当に私たちはタイムリーに与えられた今日の言葉、これは本当に心するべきです。ね、祈っても聞かれないような気がする、ね、そういう時ないでしょうか、ね、取りなし乗ってもあの人が全然改善しない、そういうことあるでしょうか。そういう時は今日のメッセージを、ね、思い返してください。そして、ね、本当に要するに本人自身が改めるということをしないするならば、ね、もうその皆さんが取りなし乗ってる相手がたとえどんなに、ね、愛しい人でも、あるいはもう嫌々ながら憎たらしい相手のために祈っていたとしても、主が、ね、聞いてくださるか聞いてくださらないか、それは祈られている本人自身の態度によるんですね。そして本当に私たち自身も行いをもって改めるということを、それをしなければ、ね、やがて主から、ね、その災いのために積み上げてきた薪がある日大爆発をしてしまって、ね、それでもう本当に立ち直れなくなってしまう。このエレミアの時代のイスラエルはそうでした。バビロン捕囚という大爆発が起こって、でそれで、ね、結局、多くの人々が殺され、連れて行かれて、ね、そして本当に神殿も破壊されてしまった。本当に主に喜ばれることをするべきです。旧約で起こっていること、それは私たちに対する警告です。また旧約で起こっている本当に祝福された人のその歩み、それは私に対するこのようにして歩みなさいという教科書です。どうか皆さんは本当に主に喜ばれる歩みをして、主に祝福されて、この地上においても永遠においても幸いを勝ち得て余りある皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。それでは今しばし御前に出て、それぞれの祈りを主に捧げる時を持ちましょう。
主よ、私たちは罪人です。いわおもなく私たちは神と人の前で罪を犯してしまいます。私たちが神と人の前で犯した罪は大小、本当に私たちの前にあります。主を犯してしまったこの罪に対して、本当に神に対して背いたこの罪、人を欺いたこの諸々の罪を本当に自分の身に置き換えて、そして痛む心をあなたが与えてください。罪が積まれて 自分の人生にどういった悪い影響力を及ぼすかということをしっかり知ることができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。そして悔いていない罪の家に私たちの人生に間口が開いてしまって、そして人間関係が悪くなり、まだ私たちの家族関係が悪くなり、経済関係が悪くなり、あらゆるこの壊れたこの現状が私たちに本当に現れることをしっかりと覚えて、そして悔いることによって罪によって責められて災いに遭うことがありませんように、主を助けてください。便利に悔いるということだけではなく、悔いて許していただいたとするならば、そのイエス様の尊いその血潮に免じて、その命に免じて、主よ、私たちが再びその罪の類に戻らない私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。罪の類に戻らない私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。そして罪によって責められるそのせめぎ合いの全てを主にあって改めて全部閉じていただいて、本当に幸せに歩むことができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日もこの御言葉によって、主よ、罪が私たちを責めるとき、本当に私たちの仕事、人間関係、そして経済、もろもろが悪くなるということがここに書いてありました。主よ、これを私たちが軽く通り過ぎることがありませんように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。そしてこの本当に開いてしまった間口を食いることによって、改めたことによって全部閉じていただいて、そして積まれていたその焚き木が全部取り外されて、そしてイエス様にあって祝福が本当に積まれる私たちでありますように祝福してください。今日あなたのなさるその素晴らしい技を御言葉を通して作動してくださったことを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン、
アメン。もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。しかしもし拒み背くなら、あなた方は剣に飲まれると、主の御口が語られた。主よ、本当にあなたに喜んで聞く志、そして聞いたならばそれを行い実行する志、そしてそれをキープし続けて三日坊主になることではなく、本当にあなたの御前に良いと見られることを行い、またあなたの御前に忌み嫌われる行い、それを投げ捨てて、それをしないということを続け、そして信仰者の生活は成り立っていきます。しかしもし聞いてもすぐにまたあなたに忌み嫌われることをして、聞いてもしかし良いことを行わないとし続けるならば、どれほど滝が積まれてしまうでしょうか。主よ、今日教えてくださったことを感謝いたします。私たちはあなたに喜ばれる道を歩むクリスチャンであると。キリスト者、それはキリストに狂ったもの、使徒行伝において初めてキリスト者と呼ばれた時、それは揶揄する言葉でした。本当に私たちもキリストに狂ったもの、キリストに首丈のものとして、本当にキリストに愛を捧げ、キリストに喜ばれる霊の生贄、すなわち耳で聞いてそれを行うという、本当にこの私たち自身の心の体を捧げる霊的な礼拝をしていく私たち一同でありますように、一人一人を助け導いてください。今日あなたからいただきましたこの恵みの御言葉に感謝し、我らの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、 あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。
ア
ーメン。それではしばしそれぞれの祈りを祈ると気を持ちましょう。